十字架につけられたキリストこそが神の愛の最高の現れでした。また第二番目は、主なる神はそのかけがえのない一人子の代価としての命を捉えるほど人間の罪を憎んでおられるということです。神はいかに人間の罪を憎むかと知ろうと思えば、十字架につけられてイエスを見なさいと言えます。まあ、イエス様の十字架を通して私たちは神の愛の偉大さ、それから神の裁きの厳粛さを知ることができます。聖なる神はご自分の義のゆえに罪をお裁きにならないではおられません。罪の支払う報酬は死ですと、罪を犯した魂は必ず死ぬと書かれています。まあ、イエス様はこの裁きをご自分で負ってくださったのです。それゆえイエス様は罪のないお方であるにもかかわらず、苦難を受け十字架にかからなければならなかったのです。このイエス様による以外には救いはありません。イエス様の十字架を通して言葉に到底表すことのできない神の愛を、心の目を開いて見る者は同時に罪の恐ろしさをも知るようになります。もうすでにイサヤはイエス様がこの世に来られる600年前にこのイエス様の死について次のように確証したのであります。イサヤ書53章の5節、よく引用される箇所ですが、1114ページです。イサヤ書53章の5節です。53章の5節、しかし彼は、まあ、彼とはもちろん約束された贖い主であるイエス様のことです。彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと。まあ、キリストの犠牲によって生贄によって誠の癒しが、すなわち罪の許し、神との平和、永遠の命が提供されるようになりました。ペトロはその第一の手紙の中で次のように、まあ、この予言の成就について確証したのであります。新約聖書の419ページになります。419ページです。三章の18節です。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。神から離れている者は神の身元に導く必要があったから、イエス様は我々の罪のために死なれた。我々の代わりに罰せられ、呪われ、救いの代価を払ったのです。前に言いましたように、弟子たちはイエス様の十字架に対しては全く理解することができなかったんです。この無理解のもたらしたものは弟子たちの巧妙心だったのではないかと言えます。弟子たちはイエス様の十字架について考える代わりに、お互いに誰が一番偉いか ということを論じ合っていたと書いてあります。ですがイエス様は聞かれた時からは答えられなかったんです。恥ずかしくて、まあ、このことから弟子たちはイエス様の十字架に対して目虚羅であっただけではなく自分自身についても目虚羅であったということがわかります。誰が一番偉いかと論じ合っていた様子は何か不穏なトゲトゲしい様子が感じられます。弟子たちは自分たちの心の状態について何も知らなかったから、イエス様の十字架についても何も理解することができなかったんです。だから彼らはただ自分のことだけを考えたのです。イエス様を信じながら全てを捨ててイエス様に従いながら彼らは自分のことしか考えられなかったのです。私たちは一人一人自分こそ偉いものであり、まあ、大きな技を行うことができるものだと自負していました。前に言いましたようにイエス様は全てのことについてしておられた方でした。後にご自分の峰を凝ることについても全てをご存知だったのですけれども、弟子たちは自分自身についてすらも何も知らなかったのです。まあ、イエス様は人々の中に、まあ、センセーションを巻き起こすことを望まれなかったから町の外へ出て、そこで弟子たちにご自分の十字架について話されたのです。まあ、こうしてイエス様はただ弟子たちにのみ、まあ、神の標準、つまり神はどのような物差しで人間の偉大さをお測りになるかということをお語りになろうとしたのであります。まあ、人間の考えていること、人間の尺度と主なる神の思っておられることとはもちろん全く違うだけではなく、まあ、逆です。イエス様が、まあ、弟子たちに途中で何を話していたのかと尋ねたとき、結局弟子たちは自分たちの話していたことを恥じて何も答えることができなかったのです。弟子たちは自分たちの話していることがあるが、イエス様の御心とは全く対立するものであることをもちろん分かったからです。イエス様はご自分のことを人々の中で一番偉いものであるとは言われなかったのです。かえって私は柔和でへりくだっているものであるとイエス様は話されたのです。イエス様と弟子たちとの隔たりはなんと大きいことでありましょうか。偉いものはどのような人のことを言うなのかということについて弟子たちとイエス様のお考えとは全く違ったのです。弟子たちの考えによれば偉い人とは、まあ、優れた能力を持ち、他の人よりも、まあ、多くの仕事を成し遂げ、まあ、多くの金を儲けることのできる人というようなものだったでしょう。イエス様は偉い人とは一番小さなもの、またすべての人のしもべとなるものと言われました。弟子たちは自分たちが皆偉いものであるというふうに自負していましたけど、イエス様は幼子のごとくにならなければ天国に入ることができないと何回も言われたのです。例えばマタイ伝18章の3節4節ちょっと読み足したいと思います。32ページになります。新約聖書の32ページです。18章、まことにあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供のようにならない限り決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。まあ、悔い改めることとは自分自身を低くすることであるとここで書かれています。そして子供の特徴とはもちろん 素直さであります。マリコでの九章の前に読みました。九章の三十五節の後半に、誰でも人の先に立ちたいと思うならば、皆の信仰となり、皆に使えるものとなりなさいとイエス様は言われたのです。そしてマルコ伝七章の中五節、七章の中五節、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。まあ、子供の特徴とは一体何なのでしょうか。まあ、子供の特徴とは主に3つのことが挙げられます。第1番目は、子供には自分を偉いものに見せようとする気持ちがない、名誉心もありません。第2番目は、子供は率直です。人にへつらったり、人を妬んだりする気持ちがありません。3番目は、子供は親を信頼して、その信頼は心遣いや不安によって満たされるということはありえません。まあ、自分が偉くなりたいという気持ちは愛から出たものでも、信仰から出たものでもありません。だからこれは罪であると聖書ははっきり言ったのです。もし人が他の人を踏み出すにして自分の欲望を達成しようとするならば、またもし人が他の人々を傷つけてまである知恵を得ようとするならば、またもし人が他の人々を圧迫してまで自分自身の富を求めるならば、それは本当の意味での偉大さではありません。けど他の人々に使えようとする気持ちに満たされており、自分自身を否定して生き、また自分だけのことを考えて生きることを望まないものは、イエス様の弟子と言われるにふさわしいものであり、まあ本当の意味で偉大なものであるとイエス様は言われたのです。まあ、幼子は自分の偉いものであると見せかけようとはしませんし、自分を人々の前で目立ちたいとも思いません。例えば学校とは、まあ、生徒たちに知識を与え、生徒たちを、まあ、予的な意味でより偉大なものに教育するところでしょう。けどイエス様の学校に学ぶものは、へりくだって人々に使い、自分自身のより小さなものにすることを学びます。まあ、イエス様の約束は、すべての人々のしもべとなり、自分を虚しくして人々に使えるものにのみ与えられるものです。まあ、弟子たちは自分たちのことだけを考えており、自分こそ偉いものであるという気持ちがあったんです。聖書は一体何と言ってもなのでありましょうか。ガラテヤ書の6章3節にパウロは次のように書いたのであります。まあ、パウロとヤコブとヨハネの言ってることはもちろん全く同じ内容であります。6章の3節です。339ページです。339ページ、6章の3節です。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いているのです。そしてヤコブは、そのヤコブ書の4章の6節に次のように書いたのです。412ページになりますが、412 2ページです。ヤコブ書4章の6節の後半です。まあ、聖書全体の言わんとしていることは、そういうものでありましょう。お知れぞけ、へりくだるものに恵みをお授けになる。